それでは今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はヤコブの手紙の1章の12節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。試練を耐え忍ぶ人は幸いである。それを忍び通したなら、神を愛する者たちに約束されていた命の冠を受けるであろう。アメン。今日はこのところから誘惑の意味ということについて共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。私たちがですね、イエス様に似たものとなるという時までにはですね、イエス様もそうであったようにいろいろな誘惑を経験すると思います。誘惑と一言で聞くと悪いものというふうに私たちは考えがちだと思いますね。誘惑は悪いもの、害を与えるもの、そのように考えがちなんですけれど、もちろん誘惑を通して罪を犯すということがあります。また失敗することもあると思いますよ。でも誘惑に打ち勝つということによって、イエス様に似たものへと変えられていくということにもなる。誘惑を通してイエス様に似たものと変えられていくチャンスでもあるということですよ。ですから誘惑というのは私たちを罪に導いていくものでもあるし、またイエス様に似変えるものに作り変えられていくというものでもあるということをまず知っていただきたいと思います。じゃあイエス様の品性、またイエス様に似通るというのはどういうことなのでしょうか。そのことを最もよく教えているところ、それがガラティア書の5章の御霊の実のところではないかなと思いますね。しかし御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はないと聖書は語られています。これらすべてはイエス様を表している品性であります。イエス様を通してこの御霊の実というものが豊かに表されました。言い換えればイエス様に似たものになるということは、私たちの内側から御霊の実が表されていくことを意味しているんですよね。イエス様に似たものとなるということは、ただ単に聖書の知識をよく知っているということではない、たくさん奉仕をするというようなことでもない。イエス様に似たものとなるということは、私たちの人格を通して御霊の実が豊かに表されていくこと、それがイエス様に似たものになっていくということを意味しているんですよね。御霊の実というぐらいですから、実というものは一瞬にしてなるということはないと思いますよ。例えば木を植えてですね、次の日になってみたら実ができているというようなことはないですよね。御霊の実というのは実というぐらいですから、時間がかかるものだと思います。ゆっくりと表されていくものなんですよね。ですからもし今自分自身の中で御霊の実、愛、喜び、平和、寛容、親切、忠実、柔和、自制、それらのものがもしなかったとしても、表されていなかったとしても、確かに皆さんの中にその種が植えられているということを知っていただきたいと思います。そしてその種が芽吹いて成長して実がなる時が必ず来るということを忘れてはならないんですよ。私たちの中に植えられている種とは何ですか。それはイエス・キリストを信じる信仰であります。私たちがもしイエス様を信じる信仰があるならば、皆さんの中にこの御霊の実の種が植えられているということを知らなければならないんですよね。でも種が成長していくためにはどうしても必要なものというものがあると思います。例えば木が成長していく中で太陽の光が必要であります。水も必要ですよね。そして何よりも必要なもの、それは良い肥料が必要だと思います。それと同じように私たちの中に御霊の実が表されていくためには良い肥料が必要なんですよね。じゃあ私たちの人生の中で御霊の実が表されていくために与えられていく良い肥料とは何か。ある人は御言葉だという人もいるかもしれない。 ある人は祈りを通して御霊の実が表されていくという人もいるかもしれない。よく祈り込んでいる人が御霊の実が表されるということももちろんあると思いますよ。でも一つのこととして言えることは、私たちが自然な反応をしたくなるときにあえて違う反応を取らなければならない状況に置かれること、それが御霊の実が表される肥料なんですよね。例えばですね、神様は私たちの周りに愛しにくい人を置かれるということがありますよ。そして普通愛しにくい人は愛したくないんですよ。関わりたくないんですよ。でも愛しにくい人を置かれるということを通して愛するということが何かということを教えられるんですね。愛しにくい人を置かれるということを通して自分に愛がないということに気づかされて、祈るという求めるというところに導かれていくんですよ。またですね、私たちは平安を得ると言います。でもある人はどんな時に平安ですかと聞いたらですね、リゾート地に行って大自然の中で本当に緑のねマイナスイオンに囲まれている、そんな状況の中でわあ平安だなっていうことは簡単ですよ。それは誰でも平安だと思いますよ。でも自分の中に悩み事がたくさんあったり思い患ったりする状況の中で、なおかつ神様を信頼する中で平安を得ていくということを私たちは学んでいくんですよね。平安でないという状況の中で平安を選び取っていくんですよ。また不忠実になり得るという誘惑に打ち勝つことによって、初めて自分が誠実であるということが分かるんですよね。この状況ではどうしても不忠実になり得るんじゃないんですかという状況の中で、あえて忠実であるということを選ぶことによって自分が忠実だということが分かるんですよ。いかえれば教会の中にいる時にはみんな忠実ですよ。みんないい人です。みんな素晴らしい人です。でも一歩どこかに出たらですね、じゃあ私たちは忠実なんですか。学校で職場で社会で街歩いてて、私たちは忠実でいられるんですか。私たちはいつでも忠実を選び取るというね、そういう選択をしなければならないと思うんですよね。反対に正直さというものは、嘘をつけるというような状況の中であえて打ち勝つことによって、その人の正直さというものが証明されていきます。本当の謙遜というのは、いつも腰が低くて柔和な人という意味ではなくて、高慢になり得るような状況にいながらあえて謙遜になることを選び取っていく人、誘惑を拒否する人、その人が本当の意味で謙遜な人ではないかなと思うんですよね。また忍耐というのは、諦めてもおかしくないような状況の中であえてそれでも諦めないでその思いを受け取っていく人、それが忍耐のある人というのではないかなと思います。このようにして私たちは一つ一つの誘惑に打ち勝つことによって、イエス様に似たものへと成長していくんですよね。悪魔はこのような始まりの時にですね、アダムとエヴァを騙してから今に至るまで同じ手口を使って私たちを誘惑しています。だからパウロは、私たちは彼らの策略を知らないわけではないと言っているのはそのためなんですよね。悪魔は一つのパターンを持って働きかけている存在であります。ですからそのパターンを知ることは、私たちが誘惑に打ち勝つということにおいて非常に有益なことだと思うんですね。一つのパターンとして、悪魔は私たちの内にある願望に対して働きかけてきます。悪魔は私たちが持っている願望をよく知ってるんですよ。この人が何を願っているか、何を望んでいるか、どのようになりたいかということを 私たち以上にひょっとしたら悪魔は知っているかもしれない。そしてその願望に働きかけて間違った願いを持たせようとしたりします。また正しい願いであっても間違った方法で間違った時に達成させようとする、それが悪魔の働きだと言わなければならないんですよね。イエス様がアラノで誘惑に遭われた時に、悪魔は石にパンになるように命じなさいという誘惑をイエス様にされました。断食が終わって空腹でパンが食べたい、その誘惑の中で悪魔はそのように誘惑しましたよね。でもイエス様はその誘惑に対してサタンよ引き下がれと言いました。人はパンだけで生きるものではなくて神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだとイエス様は語られました。御言葉によってサタンを退けられましたね。でもイエス様は5000名の男子が空腹の時に5つのパンと2匹の魚で人々を養われました。すなわちパンを多く生み出されましたよ。イエス様は決して石をパンにすることができなかったわけではない、その力がなかったわけでもない。実際に多くの人々にパンを与えられました。でもそれは神の時であり神の方法に従ってなされた神様の御業だということを知らなければならないんですよ。私たちは今それができるからしていいかどうかということは全てがいいとは限らないんですよ。それが神様の時なんですか、神様の方法なんですか、神様が今このことを望んでおられるんですか、そのことを私たちはよく知らなければならないと思います。イエス様は神様の時をよく知っておられるお方でしたよ。伝道書の中でも語られていますように、全ての物事には時があると語られています。そして神の時は美しいものだと聖書の中で語られているように、私たちはその神様の時にかなって従っていくものでありたい、そのように願うんですよね。私たちはどちらかといえば人生においても近道をするのが好きですよ。言い換えれば待つことがあんまり好きじゃない。今はなくなりましたけれど、ここの近くにあるねマクドナルドがあります。何年か前まではドライブスルーでね注文をして、1分までに注文したものが出てこなかったらね、ポテトの無料のクーポンがもらえたんですよね。で60、59、58っていうカウントのね数字が出てるんですよ、ボードがね。そしてそのカウントをですね待ちながらよくポテトの券をもらったものですよ。それぐらい1分間という時間でものが出てくる、ご飯も3分間でチンしたらできる、もうそんな時代に私たちは生きているんですよ。祈ったらすぐ叶えてほしい、神様に求めたらすぐ聞いてほしい、長く待つことができない、それが今生きている私たちの属性というか品性ではないかなと思うんですよね。でも悪魔はそのような私たちの品性を用いて、神様の時ではない、また神様の方法ではないやり方で誘惑してくるということがあります。最近読んだ本の中で私が非常に反省させられた本があります。それはあなた方の人生の中で急ぐということを絶対に取り除かなければならないという言葉を残された有名なクリスチャンがいました。私はハワイに用事を頼んだことがありました。電話してね、母さんごめんやけどこれこれこれしといてくれるかなって、分かった分かったって電話切って、すぐ電話して、え、もうしたって言ったら、今電話かかってきたとこやろって言って怒られたことがあるんです、昔ね。それぐらい待てないんですよ。でよく電気屋さんとかでも電話してね、この品ありますかとか言って、じゃあ折り返しちょっと調べて電話しますっていう、その時間が待てなくてまた電話して、まだですかっていうようなタイプの人なんです。でも近道をしたい、早くしたい、早く結果を見たいと思うけれど、神様の時というものをしっかりと見極めていくものでなければならないということを知っていただきたい、そのように思います。そしてまた私たちは誘惑というのは自分の周りにあるものだと考えがちです。 友達から誘惑を受けるとか、環境によって誘惑を受けるとか、自分が置かれている状況によって誘惑を受けるというふうに私たちは考えがちですけれど、でも本当の誘惑というのは私たちの内側から始まっているものだということを知らなければならないんですよね。もし私たちの中に願望というものがなかったら、私たちは誘惑されてもそれに引きつけられるということはないんですよ。私たちが全く興味がなければ誘惑を受けるということもないんですよね。すなわち誘惑というのはいつも私たちの周りから始まっているものではなくて、私たちの心から始まるものなんです。ですからイエス様はマタイによる福音書の中で、すなわち内部から人の心の中から悪い思いが出てくる不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしり、高慢、愚痴、これらの悪はすべて内部から出てきて人を汚すのであるとイエス様は語られました。私たちは何よりも自分の心の思いを守らなければならないと思いますよ。それも自分の意思だけでは不十分であります。御言葉の武具によって心の思いを守らなければならないんですよ。私たちはすぐにそのように聞くと何かをしてはいけないと考えます。でもその前に心の思いを制することをしなければ、結局何一つ制することはできないんですよ。私たちが心の思いを制するということをしなければ、罪を犯してはならないとか、このようにしなければならないとか、この御言葉に従わなければならないとか、してはならないとか、そのことの何一つ私たちは従うことができないんです。ヤコブの手紙を見ると、舌を制する者は全身を制することができると語られています。だから私たちは語る言葉に注意します。何を語るか、何を言わないか、いつ言うか、いつ言わないか、そのことを私たちは注意します。でももっと注意しなければならないこと、それは私たちの内側にどのようなものが入っているかということの方がもっと重要なことではないかだと思います。なぜならば、舌を制するということだけに注意している人は自分の中に入っているものに心を止めようとしないからです。でも中に良いものが入っているならば、そこから出てくるものは良いものです。でも中に入っているものが神様に喜ばれるものでないならば、それは出てくるものは良いものではないんですよ。だから舌を制するということは単に封をしているだけであって、本当に聖書が語っていること、それは私たちの内側がどのようなもので満たされているんですかということをよく吟味しなければならないんです。私たちがもし妬みや嫉妬、貪欲、邪悪、欺き、公職、それらのものによって満たされているならば、私たちが持つ願望、語る言葉、それらすべてのものは誘惑に負けてしまう、また悪魔が働いてしまう、そのようなものに変わってしまうのではないかなと思うんですよね。私たちは行いを制する前に、誘惑を意識する前に、また口を制する前に自らの心を制するものでありたい、また正しく管理するものでありたいと思うんですけれど、アメンでしょうか。じゃあ私たちが誘惑に打ち勝つためにはどうすればいいのか。それは悪魔の騙しに絶対に屈しないと決心することです。多くのクリスチャンは誘惑されたこと自体を恥ずかしいことのように考えています。またそのことに在籍感を持っているクリスチャンも少なくないんですよね。でも誘惑を受けるということは、私たちが弱いからでも信仰がないからでもなくて、反対に神様の側に立っているということの証拠にもなり得るということなんですよ。理解していただけるでしょうか。なぜなら神様の側に立っていないものをもはや誘惑する必要はないからです。誘惑されること自体は罪ではないんですよね。イエス様は荒野で誘惑を受けられました。でもそれ自体は罪ではなかったんですよ。それと同じように私たちも誘惑に遭うでしょう、誘惑を受けるでしょう。でも それに屈しない限り罪を犯しているということではないということを知っていただきたいと思います。宗教改革を行ったマルチ・ルターがですね、有名な言葉を残しています。自分の頭の上に鳥が飛び回ることをやめさせることはできなくても、頭に巣を作らせることをやめさせることはできるんじゃないんですか。言い換えるならば、悪魔がささやくのをやめさせることはできないかもしれないけれど、その誘惑を跳ねつけて退けることはできるんじゃないんですかという意味ですよ。もし私たちの心に罪に対する葛藤があるならば、感謝していただきたいと思います。それは私たちの中に神様の心がある証拠だからですよ。神様が私たちのうちに働いておられる証拠なんですよね。聖霊様は今どのようにして働いておられるのでしょうか。それは私たちの心の思いを通して働いておられるんです。だから良心が働いている時に、その声に聞き従うものであっていただきたいと思います。その良心の呼びかけに対して、すなわちそれが聖霊様の声かもしれない、聖霊様の導きかもしれない、その良心に葛藤がある、そのうちに罪に打ち勝っていかなければならないんですよ。聖書は語っています。良心が麻痺した者がいると、すなわち自分の心の中に葛藤がある、その時にその声を無視し続ける者に対して、もはや聖霊様の働きを見出すことができなくなってしまう。それが良心が麻痺しているという状態ですよね。だから聖書は聖霊様を消してはならないと表現しています。あれは消えてなくなってしまうという意味ではなくて、聖霊様の働きを止めてはならないという意味ですよ。聖霊様が良心に働きかけて、それはいけないんじゃないんですかって、そのことを続けててはいけないんじゃないんですか、それはダメなんじゃないんですか、こうしなければならないんじゃないんですか。私たちの心にはいつも葛藤がありますよ、戦いがありますよ。でも私たちがその言葉を無視し続けていくならば、良心が麻痺して、もはや罪が何であるかということさえも分からなくなってしまう。それが良心が麻痺した状態、聖霊様が消えてしまっている状態、働きをやめてしまっている状態なんですよね。だから私たちの心の中に今葛藤があるというならば、感謝していただきたい。そしてそれは罪から離れるチャンスだということを知っていただきたいと思うんですよね。最後になりますけれど、神様は私たちが神様に助けを求めることを願っておられます。詩編の50編の中には、悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助けるとありますよ。神様はそのように語っておられます。神様は私たちの祈りを確かに聞いてくださっているお方であることを心から感謝します。イエス様は私たちの苦しみに同情してくださるお方であるということを心から感謝します。イエス様は遠くから私たちを眺めて、ああしんどそうだねとか、大変そうだねとか、そんな風にして私たちのことを見ておられるわけではない。イエス様の33年の生活の中で全ての苦しみを経験されました。私たちが今経験している苦しみの全てをイエス様は経験されましたよ。イエス様が経験されていない苦しみはない。だから皆さんが今どのような状況にあるか私には分からないけれど、イエス様は全てをご存知です。そして皆さんが経験している全ての苦しみは、先にイエス様がすでに経験しておられる苦しみですよ。ですからイエス様は私たちのことを同情してくださると聖書は約束しているんですよね。イエス様に対して、あなたには私の気持ちはわからないでしょうということはできない。人に言うことはできても、誰かにそのように言うことはできても、イエス様にその言葉を語ることはできない。なぜならばイエス様は全てをご存知だからです。そして全てをすでに 経験されたお方だからですよ。でもイエス様と私たちの違いは何だろうかなと思う時に、イエス様は全ての誘惑を受けられたけれど、全ての苦しみを経験されたけれど、罪を犯されなかった。でも私たちはいとも簡単に罪を犯してしまう、そのような存在であります。私たちはなぜこんなにいとも簡単に罪を犯してしまうんでしょうか。誘惑に負けてしまうんでしょうか。私が話すことが全てではないと思います。でも一部そういうところはあるんじゃないかなと思うことがあります。それは私たちは神様が助けを求めたならば必ず助けてくださる、その祈りを聞いてくださるということを知っています、分かっています。でも正直に言うならば、心のどこかで助けてほしくないという思いがあるんじゃないかなと思いますね。自分のしていることが間違っていると分かっていても、どこかでその誘惑に負けることを願っている自分がいます。両親に責めを感じながらも罪を楽しんでいるという自分がいます。でもどこかでまだ両親に咎めがあるうちに、その罪を捨てなければならない時が来るんじゃないかなと思いますよ。神様の働きが私たちのうちにあるうちに、その罪から離れなければならない時が来ると思います。その決心をしなければならない時が来るんじゃないかなと思いますね。パウロはヘブル書の中で語っています。あなた方は罪と取り組んで戦う時にまだ血を流すほどに抵抗したことがないって。私たちは神様の前に悔い改めます。神様、今日もこんな罪を犯してしまいました、こんなことしてしまいました、こんな過ちを犯してしまいました、そのように言っているけれど、本当にその罪から離れようとして決心して血を流すまでに戦ったことがないんですよ。どこかでその罪を楽しんでいるんです、望んでいるんです、終わらせたくないと思っているんです。それが私たちですよ。神様は愛そのものです。そしてその忍耐は尽きることはありません。でも神様の忍耐は無限ではない。その限界がいつかということよりも、今自分の中に葛藤があるそのことに対して私たちは本気で取り組んでいかなければならないんじゃないかなと思います。どこかで本気になってその罪と戦わなければならないんじゃないかなと思います。そしてその罪を乗り越えた時に、その罪を断ち切って一歩踏み出した時に、私たちはイエス様に一歩近づいているんじゃないかなと思いますよ。だから私たちはどんなに誘惑を受けても、何回も何回も失敗をしても、決して諦めてはいけないんですよ。神様は私たちが誘惑にあっているその誘惑よりももっともっと勝るお方であることを心から感謝したいと思います。イエス様はどんなに強い誘惑であっても、どんなに絶対人間的には無理というようなことであっても、神様にできないことはないんですよ。自分はなんでこんなに弱いんだろう、自分はなんでこんな誘惑に陥ってしまうんだろう。そうでしょう。だからこそ神様が必要なんです。だから私たちは祈るんです。神様、助けてくださいって。私にはもう無理なんです。だから神様、あなたの力が必要なんですよって。イエス様はどんな強い罪の力よりもそれに勝るお方ですから、私たちはイエス様を信頼していくもので ありたいと思います。私たちが真剣に主を求めるならば、イエス様もまた真剣に応えてくださるお方であるということを心から感謝します。私たちは誘惑を通してもっとイエス様を信頼することを学んでいくものでありたいと思います。そしてどんどんどんどんイエス様に似通るものに変えられていきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。最後に御言葉をお読みして終わりたいと思います。今日の本文ですけれど、試練を耐え忍ぶ人は幸いである。それを忍び通したなら、神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるであろう。アメン。一言祈りたいと思います。イエス様、ありがとうございます。神様、あなたの尊い恵みの上に心から感謝します。イエス様、あなたが私たちと共にいてくださるから、私たちは罪の誘惑に打ち勝つことができます。イエス様の品性に似通るものに変えられるようにと私たちは願っています。愛さないという選択がありながら、愛することを選び取ることができるように助けてください。不忠実になり得るという道がありながら、忠実を選ぶ取るものとならせてください。神様、罪を犯すという選択がありながら、罪を犯さないという選択をするものとさせてくださいますように心からお願いいたします。私たちの良心が咎めているそのうちに、その時に、イエス様はあなたをさらに信頼するものに変えてくださいますように心からお願いいたします。心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。